刊誌や雑誌あるいは単行本で今盛んに出てきましてね、それを一冊でも読んだ方はどう思うか、絶対に把握されたくない資産をね。で、今79,800円で売ってた金庫、個人用の金庫ですけども、今在庫がなくてですね、買えないんですね。つまり最も1000万から2000万くらいの現金を入れられるような金庫がなくなっちゃってるんですよ。で、まさかそのタンスやですね、押し入れの中にそのまましまっておくということにもできないし、それは窃盗が入れば持っていけますし、火事になったらどうなるかわからん。そうすると、まあ耐火用のですね、金庫が売れちゃうという時代なんですよ。で、そういうふうになるような今の国民心情の中で、日銀がさらにマイナスの金利をはびこらしていくということになると、具体的に言いますとね、日本の金融機関ただでさえ今景気がうまくいかないんで、運用の利益や差し抜きができないんですね。もともと金利が低くなってますからね、 QQE でね、どんどん金利が低くなって、そこへこういうマイナス金利が出てきますとね、具体的にいけば、例えば日本の公定貿易は実は 0.3% なんですね。で、それから、まあ一番その簡単な、民間向けの融資、プライムレートですね。これは 1% ちょっとなんですよ。で、したがって、この 1%、例えば 1% で、まあお貸しすると。で、企業の方が 1% のコストで、いろいろその営業収益で、それを返していくという形になってもですね、この 1% という利息で、銀行側が維持管理費を差し引いて、純利益が出るかどうかって、もうギリギリなところなんですね。で、それをさらにこれカットしていくということになりますから、マイナス金利をさらに強めるということはね、これは収益がいかんせんアウトになっちゃうと。そこで、今検討中なのは2つある。1つは、全銀協や地銀協を、まあ、すでに窓口としましてですね、政府に働きかけ始めたと。もうやめてくれと。このマイナス金で1回合金してくれと。冗談でないと。こういうシミュレーションやったらこうなりますよと。そうすると金融機関が維持できます、なくなりますよっていうのは1つですね。それからもう1つ、これはもう地銀以下にはっきり出てきてますけれども、生き残れないんで、お互いがもう、再編合併ですよね。で、ダメなところはもう落としていっちゃうと。つまり、破綻ですよね。破綻を含めて、とにかく今ありすぎると言われている銀行がどんどんどんどん集約化されてきているというのはあります。で、最後の最後は何をするかと言いますとね、これは政府を巻き込んでやることだと思いますけれども、まず一つ、企業に対しては条件付き、条件というのは、例えば、プライムレートよりもいいレートで融資している中期融資、例えば3年とか5年もの、これに対するその利息をですね、上げていくだとかね、そのつまりプライムに戻したと、プライムよりも安い金利を戻したと。それから、短期のね、今ちょっとごめんなさい、これ運転資金に必要なんだけどといった場合のその資金に関しては冗談でないと、これはもう徹底的にこれは金利をもらいますよって、高い金利をつけるという形ですね。それから企業の預金ですよ。企業の預金も長いことずっと、例えば10億円を10年間持ってた場合には、これは利息はつけませんと、逆にいただきますと。つまり口座管理料ですよ。これをもらうということになっていく。当然個人の方は、まず一つは ATM の料金を上げていく。それから一旦その休みもただにするというところが出てきましたよね。もう一度休みは徹底して2倍、毎日3倍ぐらい手数料を取る。で、それから送金、振込手数料ももちろん分厚く取る。それから通帳を開設しただけの人なんかは、これはもう口座管理料ですね。これを取っていくと。もう次から手数料の商いの方に、まあ、手を伸ばしていきます。こういう状況で、個人が環境が変えられていくという状況になりますから、マイナス金利を入れれば入れるほどですね、総合判断として、GDP の 54% を占める個人消費者は確実にこれはダメージを受けます。もちろん企業もそうですけども。ということは、冒頭でお話ししました、国債の10年ものの金利が仮にマイナス 0.1% になったときには、込み込みで日本全体で1年間で9000億円くらいの最大のメリットが、収益が生まれますよなんて言ってますけども、どこに生まれるんだということになりかねないんですね。 今申し上げたことはもうすでに計画としてそれぞれの金融機関が考えて